in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Present.
DJ Internet Present.
Cafe O Radio.
Check this out. Let's go out.
こんにちは。カフェオレディオ第237回目 DJ インターネットです。今月は引き続き常磐線の運転士大先生をゲストに迎えてお届けしております。出演最終回となる今週は常磐線では話題の駅そば屋の話から、体力が資本となるお互いの仕事においてどんな健康管理を行っているのか聞いてみました。それではどうぞ。もうそうですね、収録もぶっ続けて1時間過ぎまして、かなり大先生が疲れてきたので、
CM ですかこの辺で。何でしょう、
ラジオ聞いてくださっている方に何かメッセージありますか、
う
ん、
メッセージは
多分ね、200人ぐらいは聞いてるはずなんですよ。
そうだな、アビコで食える唐揚げそばは茨城でも食べれます。
あ、そうなの。
はい、
茨城の何駅で食べれるの。
結構どこでも。
え、そうなの。
食えるんですよね結構。はい、
あれでしょ、弥生県でしょ。
弥生県のや、まあ、元も大元はそこから始まったやつだけど、それが別に茨城に水戸という駅があるんですけど、
うん、
そこでも、そこの駅そば屋でも扱ってるので。
ああ、じゃあなんか支店みたいな感じなの、
うん、なんか支店っていうか、まあ、多分その結局そば運営はつながってるのかもしれないんですけど、
うん、そばの上に唐揚げを
でっかいやつ
乗せる習慣がある。
あ、でもそれはなんか結構どこでもないですか、唐揚げうどんみたいな。ない。
そうかな。あの阿鼻子駅の弥生県のさ、唐揚げのうまさは独特なものがあるじゃん。
まあ、普通の唐揚げではない。なんだろう、
野球のグローブみたいな。
あ、そうそう。なんかタレも染み込みやすい衣。だからあれはでも一回は食べてほしいですよね。
あ、でもさ、その水戸とかの駅では、うん、あのクオリティではないでしょ。
あ、でも結構でかいんですけどね。
あ、そうなの。
うん、まあ、あそこまで
味付け的にはどう
なの。その最近本家を食べてないのであれなんですけど、味付けも結構似てた気がするし。
あ、そう。
大きさもあれと同じほどではない。てか食べてる人結構いるんですかね、アビコのやつ。
弥生県、
うん、
いや、でも、いや、いると思うよ結構。
いる。
俺は
結構
有名、インスタとか SNS とかつながってる人は多いと思うんですけど、
うん、
いや、よく出てくるね、弥生県の
有名
あれ食べたんだみたいな写真は、
うん、ちなみにあれ制服を着たうちの社員とかが行くと、頼んでもないのになんか2個乗ってきたりするらしいんで、
う
ん、はい、そういう迷惑行為が発生しているらしいです。
いや、でもあれ1個じゃちょっと俺足りないんだよね。俺いつも2個にする。
でもうどんありでしょそれ、うん、うどん、普通のうどんの上に2個乗ってるってこと。
そう。
あ、そう。結構そしたらボリュームはあるよね。
で、そばとうどんが選べるじゃん、
うん、
で、俺はそばよりうどんの方がボリュームあるから、うどんにしてさらに2個乗せる。
へ、
うん、
それが普通。
俺が食べに行くときは大体それかな。
あれ結構七味をいっぱいかけると美味しいですよね。
あ、そうそうそうそうそう。七味をかけると美味しいよね。
七味やっぱ大事だなって最近思う。
そう、あと1個目を食べてるときに2個目を裏返す、うんうん、
何、染み込ませるってこと。
そう、
あ、
染み込ませるとより美味しいかな。あとは唐揚げは持ち帰りもできるし、
うん、
店の中でも食べることができるんだけど、
うん、
店の中で食べると殻のお椀にそばつゆ入れて、そば、
うん、
は入れずに唐揚げだけ入れて出てくる。野球部の高校生みたいな、
うん、
ビニールバッグをかけてるやつとかが唐揚げ1個とか頼んで、そば、うん、つゆに唐揚げをディップさせて食べてる。
ちなみに僕はあれですね、唐揚げにうどんを巻きつけて食うのが好きです。
それあんまりいなくない？少数派じゃない？
いやなんか一緒に食べたい感じはするので。
一緒に食べたい感じはわかるな。
唐揚げ丼もさ、ご飯と一緒に唐揚げを食うから美味しいみたいな。
あ、
まあ、うどんも、そうだね、そうだね、うどんもさ炭水化物だからさ似たようなもんかなっていう感じで。
海鮮丼もしっかりね、
うんうん、
わかるわかる、
あるよねそういうの
でも俺は一口かじってで、
かじってからか
うどんすするみたいな感じかな。あの弥生軒とか、うん、普通の中華屋じゃなくてラーメンだけ売ってるラーメン屋、
うん、
大正軒とかさ、
うん、
ラーメン屋さんあるじゃん、
はい、
でもあれねちょっと俺一言言いたいなって思うことがあって、
はい、
あのティッシュがね店の中にないんですよ、
うん、
いやでもあれはねすごいマイナスポイント、
うん、
全然鼻とか出るじゃん食べるときに、うん、蒸気を鼻から吸ったりすると、うん、鼻水が出てくるっていうのは生理現象らしいの、
ね、
だし、
うん、
もう麺だからいろいろこうすすったりして口の周りは汚れるじゃん、
うん、
でもそのティッシュで拭けないっていうのがさ、
うん、
非常に煩わしいよね。
あ、
手とかもちょっと汚れるじゃん。
そうね、
俺あの牛丼屋とかでも、うん、牛丼屋食べに行くとさ、
どんぶり
そうすぐ出してくれるのはいいんだけど、うん、あのこう穴が開いたお玉で、
うん、あ
お肉をすくって、
うん、
ボタボタボタって垂れてる状態で丼のお米の上に乗せるじゃん、
うんうん、
そうするとボタボタって垂れてる状態から持ってくるから、
うん、
丼の側面に、
うん、
つきますね、その牛丼の汁がつくわけ、うん、
つきますね。
でそのままで出すやつがいるから
いる、ね、
でそこを俺は手で持って食べちゃうと、
うん、
結果的に食べれるんだけど、
うん、
手はベトベトになっちゃうから、
うん、
もうねすごいなんか納得いかないっていう感じになる、もやっとするんだよね、
はいはいはい、
でなんか近くの公衆トイレとか行ってさ、うん、手洗うのが本当に煩わしくて、
うん、
だからねその弥生軒、まあ、ラーメン屋さんもそうだけど、うん、もう絶対箱ティッシュとか置いた方がいいと思う、
うん、
で弥生軒もないから。
あ、そうなんだ。
そう、あと本当たまにあるよね、ほんすっごい低いところにちっちゃい、うん、あの洗面台みたいなのが置いてあるのか
低いとこ、
うん、
あるっけ。え、
立ち食いそばみたいな ところで、うんうん、地面から60センチぐらいのここら辺
そんなある、
あるあるあるある、
あ、ちょっと飛び出てる感じの。
そうそうそうそうそうそう、とうとうみたいなやつあるじゃん。
あ
れはギリ許せるんだけど、う
ん、これは使えばいいじゃん。
そう、それ使えばいいんだけど、本当何もない店があるからそれがすごい嫌だ。
いや、セルフで水飲めるところだったらその飲み水で手洗っちゃえばいいんじゃない。
いやー、それはダメじゃないマナー的に。
ああ、そう、
うん、
なんかちっちゃい紙ナプキンとか置いてあるとこは、
うんうん、
その紙ナプキンをその飲み水で濡らして手を拭くみたいなことをやる人は見かけるけど
それが最低限の許せるラインだね、うん、俺
とりあえずあの薄いあの紙ナプキンぐらいは置いとけってこと。
ああ、
うん、
紙ナプキンすらない店あるでしょ。
うん、
あれはちょっとね良くないね。
うーん、
だからポケットティッシュぐらい1個持ってて当たり前でしょみたいな考えでいるんでしょ
う、うん、
店の人はそれはちょっと違うと思うな。うん、
なんかだいぶそれた。
そう、だいぶ話が脱線して。
でもなんかその駅グルメ情報は結構面白いかなって話してて思っちゃった、
うんうん、あ、
上野とかにも結構ね讃岐うどんの美味しい店あったりするんですよね。
あ、そうなの、
うん、
名前は何ですか。
名前
駅中の、
上野の駅中。そう、中2階っていうのかな。上野って結構複雑な構造してるので、
うんうんうん、
駅が中央改札を入って
大きいしね、
うん、そう、中央改札入ってそのちょっとしたエスカレーターをクッと上がったところのフロアに、
うん、
その一応うどん屋があるんですけど、
うん、
そこのうどんがすごいシコシコしてて、
うんうんうん、
まあ、天ぷらとかもトッピングできるやつあって、
うんうんうん、
結構そこ美味しいです。
お店の名前とかわかる？
名前ね、多分まあネットで調べれば出てくると思うんですけど。
なんか調べればわかる。そんな上野にさ、うどん屋とか2軒くらいあるでしょ、中に。
あるけども、あの辺りに。まあでもそのいいんじゃないですか、その自分で探してみるっていう。
なんで
最近、いや最近何でもさ、そのすぐ答えが出ちゃうのってさ、
あ
ちょっとあのRPG を攻略本なしでやってた世代としてはちょっと簡単すぎないかっていう、その思っちゃうん
ではいはい、まあそういううどん屋とか、うん、あそういう駅グルメがいいと思うって思うわけ、う
ん、結構俺も最近せっかちなところがあって、
うん、
ちゃちゃっと食べたいなっていうことが思うことが結構多いので、
うんうん、
立ち食いスタイルのお店とか結構最近好きなんですよね。
はいはいはい、
立ち食い焼肉とか。
あ、分かる、うん、
立ち食い焼肉もこれは駅中じゃないですけど、
立ち食い焼肉分かる、
いい店あるんすよ本当。
あ、本当に？
アメ横付近に。
上野よく行ってるもんね。
上野行ってますね、
うん、そう、俺もなんか最近時間 の使い方があまりにも良くないと思っていて、うんうん、それはやっぱり食事の時間が結構時間取られてるなっていうのを、うん、やっぱ日に日に感じるわけですよね、
はい、インスタを見ていれば分かりますよ。
まあ、あのちょっとインスタを見ていただければ分かると思うんですけど、
あのパソコン飯ですね。
まあパソコン飯と呼ばれてるそうそうパソコン飯と呼ばれてる、まあ僕の飯インスタ、
うん、あれを見ると本当に今からパソコンがご飯を食べようとしてるんじゃないかって思っちゃうぐらいなの
そんなことない、
錯覚に襲われちゃうんですけど
、うん、
好きですよ、あの無機質な感じ。
なんかね、あの一部の人には好評らしいんですけど、うん、まあ、結局自炊をしてて、
うん、
まあ、それは健康のためでもあるんですけど、
うん、
やっぱ何かしら時間がかかるので、
うん、
そこはやっぱりなんかサクッと食べれるという部分では、うん、やっぱ吉野家とかそういうファーストフード系、立ち食いなんとかとかの方がやっぱ効率はいいかなってすごい思ってて、うん、
まあ俺も結構食生活は結構気にしてるところあって、乗務員とかやってるんで、
うん、
牛丼とかファストフード系が多くなっちゃうんですよね。
わかるわかる。
だからできるだけその最近弁当を持っていくようにしたりとか、
うん、
あとトマトジュースを結構毎日飲むようにしてたりとか。
あ、トマトジュースいい。
トマトジュース結構なんかね、お肌の調子が良くなるというかな男が言うのもなんか変な感じだけど、
いやいや俺は、うん、あの元アトピーだから、
うん、
その気持ちはめちゃくちゃわかるし、言っていいと思う、うん、どんどん言えばいいと思う。
トマトいいっすよ。でも
俺はね、あのアセロラドリンク
を
箱買いしてて、
ビタミン C がすごい入ってるっていう。
あ、そうそうそうそう、ニチレイのアセロラドリンクね、
うんうん、
あれをもう箱買いしててずっと飲み続けるっていうのをもう高校生の時からずっとやってて、うん、あれはいいですよ、うん、トマトはちなみに何を飲んでるんですか？
あ、でもメーカーこだわってなくて、あのカゴメが出してるやつとか、
うん、
伊藤園が出してるやつとか、理想のトマトとか、ちっちゃいペットボトルこれくらいの200ちょい入ってるやつとか、
うんうん、
結構いろいろですけど。
調子いいんだ。
なんか昔のことわざだかなんかしない、なんか医者、トマトを食べると医者が青くなるみたいな、
お
っていうことも言われてたことあるぐらいだから、
うんうんうん、
まあ、トマトがやっぱいいんだろうなっていうのは思ってて、
うん、あとは俺はね、あの最近バカみたいに水飲んでるね。
あ、2リットル。
あ、1日水分は1日2リットル必ず取るようにしてる、
うん、
だから2リットル以上は絶対飲んでるね。
うーん、
でほとんどボルビックを飲んでるのね、うん、
軟水。
そう、軟水、
うん、
でボルビックの 1.5 リットルって大きいやつがあって、
うん、
それと500ミリのコーヒーをスーパーで買って、
うん、
それ会社に持ってくんだけど、
うん、
それをもうほぼ毎回全部飲むまで帰らないぐらいの勢いだしもうタスクだね、
うん、
あ、でもこれをやることによって結構水以外のものが濃すぎるっていうか、
薄味でいけるようになったってこと。
ドデカミンみたいなのあるじゃん、 ああいう黄色いリアルゴールドみたいな、
うん、
ああいうのはかなりベタベタしてるなっ ていう風に感じるよう
になった。砂糖すごい入ってるもんね。
そうそうそうそうそう。でちょっと飲むのに抵抗が出るようになってきた。
お
レッドブルとかは本当に体がしんどい時とか飲むんだけど、うん、それ以外はもうほぼ水とコーヒー麦茶とか、うん、最近はそれぐらいに落ち着いてきちゃったね。体の毒素をどんどん外に出したいみたいな気持ちもあるし、 あとは今年の夏は水を飲みまくったことで汗がサラサラになってたから結構過ごしやすかったと思う。水飲んだ方がいいよ。
水
1日どれぐらい飲む？
水はほぼ飲まないですけど。
嘘。
だからそのジュースとかカルピスとか
あ
純粋な水はそんな飲まないかな。あでも職場にアクアクララが置いてあるので、ウォーターサーバー、
あ
ーそれでちょっと飲んだりはしますけど。
あのウォーターサーバーで冷却されて出てくるじゃん、
うん、
あれはちょっと良くないなって思ってて。
常温がいいの？
俺はね常温派なんだよ、冷たいのを一気に
腸が
1リットルとか飲んだりするのね、うんうん、でボルビック 1.5 リットル全部飲んだりとかするからそうするとお腹がびっくりしてお腹下しちゃうから
1.5 リットル一気にはまずくないですか？
いやでもねあの水に慣れると一気にそれぐらいのことできるようになるんだよ、うん、1日2リットルとか3-4リットルとかを毎日飲むようにしてる人間は、
うん、
それぐらいがもう慣れちゃうから、う
ん、おしっこは行きたくなんないですか？
なるなる30分に1回とか行きたくなるけど、
うん、
コーヒーとかも飲んじゃうとね、
うん、
いやでもねちゃんとそれぐらいめちゃくちゃ飲めるようになるし、飲むんだったら常温の方がいいですよ。
うん、
うん、
了解ですってやるかな
やった方がいいよ、うん、普通に体の毒を出すっていうところではかなり有効だと思うな。あとはさっき言ってたカルピスとかは俺もかなり飲む方で、カルピスはアトピーのかゆみを和らげるっていうのが医学的に証明されてるのね。
そうなんだ。
乳酸菌飲料として、
うん、
だから飲んだ方が結構いいと思うし、ヤクルトとかも結構続けて飲むといいかも。
ああ
まあまあまあそんな感じで、
うん、
ちょっと今大先生がかなり疲れてきて、
疲れてませんよ、
いるのでもう家に来ちゃってさ、くつろいじゃってるわけじゃん自分のホームでさ、
うん、
安心しきってるから、
うん、
ちょっとラジオの声も張りがないんですよ。
そうですわ、
うん、本当にねあのリスナーの人には大変申し訳ないピシッとした締まりのない1ヶ月になりましたけど、うん、はい、
すいません
大丈夫だったでしょうか。ということで今月はこの辺りでもう締めたいと思います。はい、カフェオレディオ第237回目はDJ インターネットと
常磐線運転士大先生でお送りしました。
はい、ありがとうございました。
リュウさん50歳になりますけど、お互い体はキレキレですね。
もちろんだ、タフな男にはタフなケアが必要だ。タネットも分かってるだろ。キックパンチ、はい、やたたたた。肉体に引退の文字はない。大日向整骨院。
大将、中トロ一つ。
はい。
株式会社エンパワーメント J は固定費削減サービスを提案する会社。さまざまな店舗でかかる電気、ガス、水道、通信費、ちょっと見直してみませんか？固定費削減アドバイザーによる無料出張相談も実施中。どんなところでも素早く伺い、厳選したサービスを提案します。お問い合わせは、0120-96-1677。
へいお待ち。
日常の生活をより有意義に。経費削減は、株式会社エンパワーメント J。
DJ Internet Presents Cafe O Radio Brought to you by 大日向整骨院。
株式会社エンパワーメント J。
約2時間のロングトークを分割してお届けした今回の配信、いかがだったでしょうか。電車の運転手というと1分1秒、かなり時間に気を使う職業だと思います。収録した後に関東を直撃した台風15号、あの時も本当に大変だったと聞きました。休日くらいは時間にとらわれず、ゆっくり過ごしたいという気持ちが前面に現れた収録だったのではないかと思います。大先生、忙しい中収録に付き合ってくれてありがとうございました。それでは来週もお楽しみに。
カフェオラディオ。